イエスキリストの皆をおはようございます。おはようございます。今日はですね、最初ヘブル書の12章のところ、2節のところですね、今日のディボーションだったところから、信仰の創始者で完成者であるイエスから目を離さないでいなさいというところからお話する予定だったんですけれども、それをもうちょっと踏み込んで、ルカの方から話したいというふうに思っています。それで、今日はですね、木原田春兄弟と安子姉妹、私の両親ですけれども、ずっと長崎に、来ておりましたけれども、大阪の方に戻ることになりました。しょっちゅう戻ってましたけど、そういう意味ではなくて、一応もう住まいを全部取っ払って、大阪に引っ越してしまうと戻ってしまうということになりましたので、今日が長崎での礼拝は最後ということになりますので、父と母にですね、証しをしていただいて祝福の祈りをして、送りたいと思います。23日の水曜日の日ですね、祭日ですけれども、お昼の1時から、12時まで婦人会がありますので、それから準備をしますので、1時から、愛さん会を兼ねて送別会を行いたいと思っていますので、時間がある方はぜひおいでください。それでは、父の方からですね、父の方からでいいですかね。そうですね、レディーファーストじゃなくて、父の方から、母の方が長くしゃべるでしょうから、父の方から言ってください。座った方がいいですか。
座って。
座った方がいい。あ、じゃあ。そし
たら、これでいい。
皆さんおはようございます。お久しぶりに。というか、初めて皆様の前で証しをすることが許されたことを感謝します。一言お祈りさせていただきます。愛する主よ、心から感謝し、あなたの身の前にいつも私たちのために言葉を添えてくださっていることがあると思います。今日は本当に私の身分になっていただいたことをありがとうございます。必要な言葉だけを主が許してくださり、証しすることができますように導いてください。感謝して愛するイエス様の名前として、この命の前にお伝えいたします。アーメン。皆さん、もう一度おはようございます。今日、私が証しするためにいろいろな御言葉を与えられたんですけども、この街道に入って、これだということが主から示されました。この宗法にありますように、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。このこと、ここが私にぐっと入ってきたんですよ。そうと、今まで、あるいはクリアと思っていた、この言葉がこの方に集中したので、このことについて、私がイエス様から目を離した時にどのようなことがあったかということを簡単に話させていただきます。ありがとうございます。まだまだ随分昔のことになりますが、昔も今も証しというものは同じようなことです。本当に、信仰に入って間もなく、イザヤ牧師がまだ睾丸の美少年だったと、中学に入って、イザヤ牧師がね、ハイキングに、お父さんハイキングに行こうか。ハイキングって何や。私らの田舎ではね、ハイキングなんていう言葉はあんまりなかった。その頃はいいのか、もう反省も前って。それで、山に行くの。山に何しに行くのや。私たちの中で山に行くというと、焚き木を取り、風呂を沸かす焚き木、ご飯を炊く焚き木、こういうものを取りに行くのから、本当に苦しかったんですよ。それはもう何十キロというのを背負ってから、どんどん山下って登ってきたもんですから、ハイキングなんて、その山登るなんて、お前たち住むと違うやろという気持ちで、行ってみようかということで、誠に連れられて行きました。和歌山県の大川美津峠というところで、高さといったら300メートルもあるかね、もう楽にちょんと登ったようなもんですそうしたらね、それから下を見ると、この紀伊水道を行く気する船がね、とっても綺麗なんですよ。島が、島も小さく見える。 綺麗なとこやなと思って、まあ、感謝して、あの時賛美をしたと思うんですが、そうしたらそれが一つの病みつきになったんですよ。もう山へ行って楽しむんだって、木を取らなくてもご飯炊かなくてもいいわって言われて、どんどんどんどん、それからね、1ヶ月に1回は必ずハイキングするようになる。ひどい時にはね、2回3回って言ったこともあります。そうやってうるうちにだんだんだんだんと信仰を持って、洗礼も受けて行ってる間にね、もう自分のやってることが山へ行けば楽しいということだけであって、神様から離れたんですが、ということは、中には長年行ってる人は、今日は誠実に教会を休んで、何かでした、どこ行って祈ったら同じやという人もおるんですよ。それが私の耳に入ったもんだから、たまには山に行ってハイキングしてから楽しんでも、山で祈れば教会で祈るも同じことだと、こういう思いで俳句にして、朝5時頃届けて自分で弁当作って、それで、梅干しを入れたりいろんなものを作って自分を、そうやってね、ハイキングするとなると、どうしてリュックサックを置くかな。私も人と同じようにね、リュックサックの中にソールガン鏡を入れて、弁当を入れて、登山ナイフを入れて、そうやってハーモニカを入れて、選手を入れて、重たいですよ、装備したら。それでまあ、やっぱり杖を持っていました。どんどんどんどん、この関西の山はね、まあ有名なのは桂木山と金剛山。この山は誰でも行ってる、赤ちゃんでも行ってるような山です。だから桂木山は低いから 1000m 足らずから、だけどね、道のりが長いんです、とっても長い。金剛山は険しいけれども案外楽に登れます。だから私はこの桂木山に行きました。最初は、まず、まあ、山で道に入るときにちょっと神様お願いします、これから迷わずにお願いします、まあ大阪弁で申し訳ないよ、あんたね、絶対に私迷わないで登らせてくださいって、まあ、簡単にお祈りして行ったんです。どんどんどんどんと行っておるうちに、ね、もう楽なことですよ。もう若い時だから元気だしね。そうして約1時間ぐらい登った時にふとそれたんですよ。あれ、この道はと思ったんだけど、まあ元気なもんだから、まあ前を行けと思って、その道がわずか30センチというから、このくらいあるかな、30センチっていうぐらいの道なんですよ。こんな道はなかったかなと思って、まあ行ってみようと思ってどんどんどんどん行きました。約50メートルほど行きました。ようやくその道がそれだけどね、左はこういう絶壁になって、右は谷みたいなところなんですから、目が悪いからね、ちょっと怖かったですけど、けれども、まあその時はさすがに私も祈りました。とにかく皆さんこの道をまっすぐに崩れないで歩くことができますよと祈っていった。それから広い道に出て、しばらくすると今度はね、とっても広い平らなところに出たんですよ。この広いところは少年がソフトボールしたり野球したりすることができるほどの広いところ、とってもね、綺麗な本当に平らなグラウンドみたいなところ、その周囲にずっと杉の木と広木があるから、だけどそのところだけが広いから、まあそこをまっすぐにやりやすい、3分間もかからないんですよ、直近まっすぐに行けば。だけどそこで私はね、ああよかった、ここまで来たら、いやこれからもうあと一つや言うて左に行った。まっすぐ行けばいいのに、ね、イエス様があなたはここの道を行きなさい言うて閉めてくれたところは、まっすぐ行かないで左行ったんですよ。左に約30メートル行ったらね、またそこが絶壁になったんです。その絶壁が何メートルかあるか分かりませんが、私の目には30メートルあるかなって見えて、怖かったですけど、まあそれをずっと今度そこに突き当たりを今度は右にうーっとそれてしまった。そうするとね、いつの間にか茨の道になったんですよ。まだこれ茨の道、こんなとこなかったのか、桂木さんには。思って、まあまあいいや、まあまあよ。と思って、どんどんどんどんその茨の道を。最初はね、まあ少しぐらいの茨の道だったけど、私が5分か10分ぐらい歩いたら、ものすごく茨がひどいんですよ。その茨というのがね、大きな木がね、私の腕ほどのあるような木がずーっと、それに枝がどんどんどん入ってるから、 なんであんなとこ私が行ったのか分からない。そして途中でもう進むこともできなければ後に下がることも右に左もできない状態、後ろにはリュックサックを取り、リュックサックに茨が絡みついてる。しまった、私は神様あなたをあまりにも軽んじてしまってこんなところに来ました、許してくださいって言うて、あの時の祈りは命がけでした。怖いですもの、目が私が悪いから見えないからね、あまり遠く見えないと茨がもう頭の上から足の先まで。で私その時思った、ああイエス様は茨の冠をかぶらって十字架にかかられた。私はここで体全体に茨がかかってここでどうなるのだろうかと思ったらね、もう涙が出てきた。イエス様お願いします、もう一生懸命祈ったんだけれども、何時間祈ったかものすごい時間が長くかかったような感じがしてありました。そうするとね、本当に家族のことがこう、誠のことや妻のことや娘のことなんかわーっと来るんですよ。あ、このまま死んだらダメだと思って、まあ、とにかくそこで座って祈ろうとするんだけど、茨があるから座りもできなくて、ね、動くことができない。そして、まあ、立ったままでそこで何分間か分からない、何時間何十分か分からない祈って、すっと目を上に上げたら、イエス様ですかね、右に回りなさいいう、そういう思いだったの。そしてなんとなくぐーっと左回ったら、体中についてる茨がなんともない、スッと右に曲がることができて、そしてそこから少しずーっと10メートルぐらい歩いた、歩けたんですよ。茨の道を歩けたの。なんと痛くもかゆくもなく、傷が一つもなくして、その茨の中を出ることができました。そこで、そこにいよいよもう座り込んでしまって、10分間ほど一生懸命にイエス様、どうかこの道をまっすぐに、頂上まで登らせてください、お願いします、悔い改めますって、そしてそこで、お祈りしてから約300メートルほど歩いたかね、それで頂上に登りました。その道はもう楽でしたわ、本当に広い道であるし、カズラントに登る道は道が広いから本当に正式な歩くのが楽です。だけど私にはその時の時間といったら、これはもう何と言ったでしょう、イエス様を離れたばっかりに、イエス様の言葉を軽んじたばっかりに、その茨の中でこう苦しんだことは時間にしてはわずかであったかもしれません。私にとったらほんまに死をも導く、死に導かれたような感じで怖かったですわ。死ぬということは何でしょうな、どう思い思い、頂上に登って、さて感謝しますと言って、そこで賛美してハーモニカ吹いて、そしてご飯を食べて、あ、これから帰りますから言うて、帰ってきたんですよ。その帰る道はもう入りゃあいうような気持ちで、どんどんどんどん、普段1時間半ほどかかって下る道を1時間ほどでぶっ飛ばして歩いて、あーよかったよかったと思ってね、帰ってきてね、帰るのに、あー今日きつかった、だから神様のまま、もう日曜日には山行かん本当ですよ皆様、そうでしょ、だんだんだんだん長く信仰が10年20年30年続いた、まあ今日はいいだろう、この方ちょっと今日はこの用事があるから、これをまあ先に行って今度の日曜日に教会行こうというような気持ちにならんとも限らないと思います。私はそうだった。そういう信仰の弱い時があって、だけどそれからというものはもう日曜日の絶対に山に行かない、信仰に持っていく、教会に行くという、それからね、教会に行くようになります。今だってね、教会の時間に遅れたことはほとんどありません。そうやって毎週毎週休むこともなくして、この半世紀の間ほとんど毎週教会に行って御言葉を受けるようになりました。感謝でした。本当にこのことを未だに思い出すと、もう本当に嬉しく、涙が出るようなこともありますけれども、嬉しくなって、賛美をすることになりました。ありがとうございます。以上でございます。感謝します。皆様、この証をすることができましたことは、主の恵みだったことと信じたことでございます。感謝して、皆様の名前をこの祈りを何にもさせていただきます。ありがとうございます。
寄りさせていただきます。すべて疲れた人、重りを負って苦労している人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。私の首は負いやすく、私の荷は軽いからです。天のお父様、ありがとうございます。貴重な礼拝のただ中でお証しをできることを心からありがとうございます。あなたが共に行ってくださって、神様、本当にあなたの皆を汚すことのないお証しができますように、主が導いてください。イエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。本当に改めておはようございます。私は今から、ちょうど60年前の1951年の10月に初めて教会に導かれました。そして、その時は19歳でした。それまでの私は生まれつき視力が弱いためにけれども、70年以上前ですので眼科医に行っても強度の近眼だから遠くを見せておればというような軽い感じでしたけれども、普通の小学校に入ってはっきりと自分がかなり視力が弱いことが分かり、そしてどうしても普通の、その当時は戦争中で国民学校と言いましたけれども、盲学校に転校せざるを得なくなりました。それから本当に私の人生は、父が5歳で亡くなっていましたので、死についてなんか小学校の時からいろいろ考えるようになりました。そして思春期になった頃には本当に人間は何のために生き、また本当に何のために目的があり、どこへ行くのかと、そういう本当に父の死を通しても、なんというか人よりも小学生時代からいろんなことをこう考え悩むようになりました。それからそれに視力が悪いためにこう本当に適齢期になっても果たして結婚ができるのか、あるいは職業も選ぶことができない、そのような本当に中にあって、本当にこの真理ということをすごく、この地上に真理があり、また真実の愛があるか、そういうことを本当にこの悩みました。そしていろいろ苦しんだ末でしたけれども、教会に導かれた時にコリント第二の手紙の4章の8節9節で、私たちは四方八方苦しめられても窮しないという、また途方に暮れても行き詰まらない、その箇所からメッセージが語られて、初めてですのであまり分かりませんが、この神を信じておられる方は四方八方塞がりになっても天を見上げて祈るなら必ず神様が助けてくださるということだけは分かりました。そしてここに真理があると本当に導かれて、それから毎週礼拝、祈祷会、伝道会と本当に熱心に、もう若い生もあったかも分かりませんが、本当に聖霊の助けによって導かれていくことができました。そして翌年3月2日に約半年ほど経っていましたけれども、受洗の恵みに預かり、神の前に悔い改めて本当に神のことされ義とされた喜びを本当に感謝しました。けれども長い信仰生活の間にはいろいろなことが起こってきましたけれども、特に本当にこう昭和1968年には結核という思いがけない病気に襲われて、本当に1年間闘病生活をしましたけれども、その時与えられた御言葉がここでよく言うテサロニケ人への第一の手紙の5章の16、18から、いつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることである、今は望んでおられることであるとなっていますけれども、その言葉と、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい、この言葉が与えられました。本当に病床のところで、なぜこの言葉が、まあ、十字架を追ってというのはなんか分かる気がするんですけど、なぜ喜び祈り感謝するのかなという気持ちになりましたけれども、1年間の闘病生活は本当にもう素晴らしいといったらちょっと語弊がありますけれども、日本ミッションという病床伝道の方が訪れてくださり、あとの半年間は本当に木曜日に礼拝をその行動で捧げることができました。そして多くの信仰の友も与えられ、また本当にこの その時私まだ35歳、6歳でしたけれども、70代の方が2人おられる部屋に毎回行っていろいろお話ししたら、本当にそれを心待ちしてくれたり、伝道師かとか言われたりしたこともありました。そして本当に主治医が一人こうロイロデ気味になっている人に、私にあの方のところへ話しに行ってほしいということでいろいろ話しに行ったり、 そして私が退院後その方が洗礼を受ける運びになったり、本当に神様は素晴らしいことをしてくださいました。そして本当に、まあ、時間がありませんので詳しくは言いませんけれども、本当に誠は小学校2年の3学期でしたけれども、本当に3人の子供と主人と置いて1年間闘病生活することは私にとって辛いことでしたけれども、重症のところで寝たきりのところで本当にこの流れる雲、窓から流れる雲、青い空を見ながら神様の創造の技、詩編の19編の1節にありますけれども、諸々の天は神の栄光を表し、大空は見ての技を示す、この言葉が本当に私自身の内側に喜びとなって本当に湧いてきたことをこの間のように思います。あれから43年、そしてまた14年前には思わぬ乳がんにかかりました。そして右側のもう、乳房、そしてリンパ腺も取っていますけれども、生かされて、その時ももう死の準備をしなければと思いましたけれども、こうして生かされて今日皆様の前に立たされていることを本当に感謝します。本当に今日まで私を支えてくださって、導いてくださった御言葉、言えばもう御言葉ばかり語っても5分間以上かかりますが、本当にイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わらない方であることを本当に思います。世は変わり人は変わっていきますけれども、これからこれまで本当に8年8ヶ月あのマンションへ来てから、本当に皆様に多くの神にある主にある恵みをいただいて、今日まで支えられ導かれ、いろいろと目が悪いために本当に感情を害されたこととかあると思いますけれども、これも借りてお詫びいたします。本当に神様は本当に祭典を出してくださり、向きを変えて出発しなさいと御言葉も来ましたので、またこれから大阪の地で本当に残された命、新たにあってこう主にあって生かされていきたいと思っています。多くを語りたいですけれども、本当に、ともかく、聖書の御言葉は後でお開きいただいたらいいですけれども、マタイの6章の33節34節本当にまた遺伝書の30章の15節ですか、あなた方は立ち返って落ち着いているならば救われ、穏やかにして信頼しているならば力を得る、本当に多くのもう切りがありませんか、本当に言葉によって今日まで生かされたことを本当に感謝します。長い間ありがとうございました。